です。
浅野です。
アットホームエクササイズのお時間です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
令和2年になっての初めての本編の今日はね収録っていうこと で、うん、で前回のその、まあ、昨年になりますけれども、終わ前回の終わりの中でですね、まあ、投げるっていう動作だったんですけども、
あ、はい、
運動発達っていう視点で投げるっていう動作を見た時に、うんうん、実は小さい時、その学んでいく過程ね、はい、投げる動作を学んでいく過程で身につけた最初のその肘と手首の使い方が、まあ、一つの基本構造となって、うんうん、長寿類につれ長い距離速い球を投げれるようになっていくのは、まあ、その他の動きは加わりつつも、
そうですね、
実は最初の基本構造はずっと維持される、あるいはさらに上手になっているというような状態で物事が上手くなっていくし、そこがダメだったらなかなか上手くなれない、
そこを覚えきれないと結局投げるっていうことに習熟していきづらいかなと思いますよね。
ですよね、うん、でまあ、これ今投げるっていうことでちょっと話を進めてきたんですけども、はい、うん、そのまあ、前回の終わりの時にじゃあ投げる動作以外でも、うん、その運動発達という視点でね、
はい、
まあ、あの滑らかだとかうまくだとかっていうそのトレーニング的な考え方をね取り入れていけれないもんなんだろうかと、
うん、
投げる以外でなんかやっぱりそういうね視点持ち得れるでしょう
か。いや、なんかそうやってみると、うん、あれ全ての動きに当てはまるんじゃないかなっていう気がしてきますね。
人の動き全て、
そうです、うんうん、まあ当たり前なのかもしれないですけどね、子供の時から覚えてきた動きがあるから今があるわけで、
全てね、
そうなんです、
あらゆることが、うん、まあ、幼少期で生まれていろいろな重力だとかいろんなその床材だとか布団だとかの材質だとかいろんな環境にこう適応したり、
うん、
まあ、親の声だとかに反応したりということを繰り返しながら、うん、まあ、
含めてね、
そうそう、繰り返しながらいろいろと体を使い方を覚えていくわけですからね、うん、全ては運動発達と言います。
それは個々によって体験環境モチベーション、うん、好き嫌い、うん、いろんなもので違ってくるから、まあ、まあ、親との関係性も含めて社会環境とか、うん、それによって個々で変わってきちゃうじゃないですか、まあ、だから大人になったからみんなこうもう完了全て OK っていうことではないような気がするんですよね。
まあね、あるところでコンプリートされましたというふうにはならない、うん、それぞれの過程でずれた、うん、ずれたっていうかみんなそれぞれ個々の違いでこう運動発達してって、
そうそうそうそう、
で未だそれが大人になったからって言っても、まあ、ちょっと人とは違う運動発達を経験した方に、うん、同じ結果を出せれるわけではないような形になってる、
まあ、でしかもこうトップアスリートの人って才能が昔からあってっていうかもしれないけど、うん、結局子供の頃にそういうたまたまいろんな機会が多かったりとか、もしくは人によってはある程度なってから面白さを見つけて繰り返し行っていく過程で修正していくとか、この発達段階で覚えきれなかったことを修正していくとか、そういうことはあるんじゃないかなと思うとですね、いくつになっても体を、まあそもそも話してたのね、滑らかに動かすとか、発展させて、それを発展させて自由に動かすとかっていう話をしてきましたけど、そのためにはある意味身体構造的には可動域とか可動性みたいな話したけど、まあ組み合わさった動きですよね、結局動作って。
そうですよね、うん、
単純な動き肘曲げ伸ばしだけやってるわけでは必ずしもないから、
うん、なんちゅう、人間関節の可動域が確保されたから次の段階で動いていくわけじゃなくて、
うん、その一つの必要条件ではあるけど、うん、あくまでそれを構成するのはそういう子どもの頃からの発達的な運動体験っていうんですか、
ね、
いう部分があるとしたら、これはトレーニングにもうちょっとそこを見つめ直して、
うん、
取り入れるっていうことが一見遠回りのようだけど、うん、もうそんなのだって子供の頃やったしとかできるわと思ってることが、前に言ったように意外と単純な動きがね、うん、できてないっていうのにもつながるような気がして、
うん、
やっぱりこれはもうちょっと子供の頃に覚えていく段階、もちろんそれが絶対正しいってわけじゃないけど、うん、多くの人がクリアしていくっていう部分を一つの標準としてこう見つめ直すというか、本当にそれできてるのかなみたいな話をトレーニング取り入れていくってことが必要かなっていう感じがしますけどね。
そうですね、うん、じゃあ後半じゃあその、はい、トレーニングにどういうふうにじゃあ運動発達の視点でね、
うん、
その取り入れたり、あるいはそのどういう考え方をこう持つものなんだろうかと、うん、いうことをちょっとね後半話していきたいなと思います、 キズノフルマラソンを走る切るぞよろしくお願いします。
走る切るになってましたね今ね。残念だった、
もごもごになっちゃった、はい、ですね、前回まで30キロの、試練を乗り越えるにはっていう話で、
魔の30キロの話続きますね。
続きます、はい、でナトリウム、低ナトリウムの話ちょっと自力でトンボ的になっちゃった。
ナトリウムが不足する、
うん、その話もうちょっとしたいなと思います。
あ、どうぞ。
で、あの脱水症が怖くてやっぱり水飲む、
うん、
でその水を飲むことが実は血を薄める、
うん、
血を薄めることが相対的な低ナトリウム血症を呼びます、うん、それが体の動きを止めてしまう、
うん、
っていう話をしました、
はい、
でもやっぱりね夏場のあのランダーっていうかその夏場の大会だったらやっぱり熱中症が怖いん で、
うん、
で熱っていう問題はやっぱりその体組織を壊す、特に脳の
熱自体がね
神経細胞を破壊させるって言われてるんで、熱をやっぱりクーリングダウンする必要はあるんですよね、
うん、
ただこれを水というやり方だけに頼って
飲むってことね、うん、
クーリングダウン
水を浴びるのはいいでしょ。
そうそうそう、
うん、
クーリングダウンすると、うん、これやっぱり今言ったように低ナトリウム血症を起こしやすい、う
ん、あ飲むとね、
うん、飲むと。だからむしろ浴びることで
浴びることで
下げる、
気に入っちゃいました、
ね、うん、あるいはその被るものだとか、うん、あのウェアだとか、
あ暑さを防ぐ、
そうそうそう、うん、っていうもので対処していくことも一緒にやっていかないと、
うん、
各エイドで水飲んでたら血が薄まるっていうことを忘れないで、
ちょっといいですか、
うん、
あの有名選手が作ってるあのスペシャルドリンクには多分入ってるんでしょうね、
塩分、
うん、
まあ、そうですよね、うん、飲ましてもらったことないから分かんない
まあそうですよけど、
はい、
うん、はい、
で、やっぱり競技レベルのランナー特にマラソンを2時間台で走るようなね、うん、サブ3の人たちっていうのは、うん、実はレース始まってであのレース前とレース後の体重が1キロ以上差があるらしいです、
うん、
それはあの分かると思うんです。
容易に想像はつくけど、
ね、水分がね、
うん、
抜けていくから、
あ水分で、
うん、当然その水分が減った分だけ
体重が臓器絞るようにこう、
そうそうそう落ちるってことです、うん、でこれは逆に言うと低ナトリウム血症を防いでるわけ。
もう一回、
うん、今の水分が走る前と走った後で1キロぐらい体重が違うのは水分が抜けたっていうことなんですけど、うん、
はい、
水分が抜けてるってことはいわゆるさっき逆の水分を取りすぎることによって起きる低ナトリウム血症にはなってないってことです、うん、
それ水分を取ると余計汗で出るから水分がなくなるっていうんじゃないんですか。
水分を取ると
ちょっとこれ分かりづらい。
水分を取れば取るほど、うん、ナトリウム自体の濃度は薄くなっていっちゃう、
うんうん、
低ナトリウム血症が起きます、うん、つまりナトリウム血液中 のナトリウム濃度が下がってくると、
じゃあ汗出なくても、うん、水ガブガブ飲むとナトリウムの濃度が薄くなるよってこと。
もちろんナトリウム濃度は薄くなってきますけども、うん、当然そのガブガブ飲んだ分はあの腎臓を通って、血液に回るんで、
うん、
それは今度発汗作用として出やすくなります、
うん、
まあ、汗もいっぱい流れてるし、うん、でその汗と一緒にあのナトリウムも一緒に持っていかれちゃう。
ああ結局ね、
結局でナトリウムは
大して補
給してないから、
うん、
でまた水飲むでしょ、うん、出たらもっと血が薄くなる、
うん、もうあの水が引っ張っていくんだナトリウム、
そうそうそう、うん、で減るからまた飲む、
うん、
だもっと薄くなる、
うん、
ところがやっぱりサブ3レベルの一流なランナーになってくると、
うん、
あんまり水分をとあの計算しながら、
ある程度汗で流した分は、
うん、計算しながら水分を取ってるみたいなので、例えば最初の5キロなり10キロのエイドではもう口に含ませる程度、
うん、
飲むんじゃなくて
飲むじゃん、
口の中をちょっと、はい、湿らせて、
うん、
あとは頭にかけたりだとか、うん、っていうことで温度を上げないけど血中の水の量を上げないようにする、
うん、
そうすると低ナトリウム血症を防げて、
うん、
で汗が流れた分だけナトリウムも一緒に流れるけど、
うん、
まあ、水分を補給過剰に補給した汗じゃないので、
うん、
まあ、自分のそもそも持っている部分の、水分だけ減っていけば、まあ、ナトリウムは維持されて低ナトリウムに起こさずに済んでいけると、
なる
っていう話らしいんですよ。
うん、
だから実際に突破生徒の連中は、
うん、
低ナトリウム血症を起こしてないみたいなんですよね。
うん、まあ、ね、
成績のいい、
ね、まあ、その時点でそういうことも含めて一流かどうかとか、
そうだからよくエイドのたんびにですね、
うん、
水飲んでる市民マラソンランナーいるじゃないですか。
エイドのたんび
に、エイドっていうのはその補給の補給地点
です、ね、補助助けるっていう意味
ですね、うん、そうそうそう、補給地点のたんびに水飲んじゃってる人たちは、はいはい、後半やっぱりバテて30キロ地点で動かなくなっちゃう、うん、
飲みすぎ、
そう、だから水分は本当に温度を上げないっていうことであれば他の方法も使えれるんで、
うん、
かぶるだとか、服装だとかっていうことでやっていけるんで、
ストップドランクランニングっていうことですか。
その通りです。
酒じゃないけどね。
まあその通りですね。
水飲みすぎるなと。
うん。その辺を気をつけて、熱中症対策と水分補給とはちょっと違うんだと、うん、低ナトリウム血症に
気をつけましょう。ここ大事ですよね、結構ね、うん、勘違いしてますよね。
しょっぱいものを舐めましょう。舐めすぎると喉乾くんでまた飲んじゃう。
力士みたいにこうもう塩握っといて走りながらちょっと舐めながらみたいな。
あ、でもそういえば伊達天かなんかで塩舐めながら走る。
ああ、これ伊達天最近見てないんだ
ね。大事なような最初の頃ですよ。科学一層の時の話ですけど、出てたような気がしたけど。
そうですか。
まあちょっとうろ覚えですけど、まあいずれにしても塩は大事です。
はい。
ということで、
はい、
またよろしくお願いします。はい。後半です、
はい。
まあ、前半の話でね、その運動発達の視点でのトレーニングっていうところをちょっと話して、うん、まあ、後半では、ちょっと具体的な話なんですけども、前回その投げるっていうことだったじゃないですか、はいはい、もう一つちょっと動きとしてね、うん、まあ、特徴的なものとして蹴るっていう動作、うん、
ボールを蹴る
ボールを蹴るみたいな、うん、
まあ石ころとかもね、昔は缶とかね、
缶蹴りね、
うん、必ず蹴るっていうのもありましたよね。キックベースボールっていうのもあったし、ね、
なんか投げるとこう双璧をなす体の動きですよね。蹴るって
ボールを使うのはね、
うん、これ蹴るったって、まあ、サッカーに代表されるように、はい、パスなんかとかドリブルなんかだとかっていうふうに蹴りながら動作をしたり、うん、あるいは物自体を的確に、うん、送り込むっていう動作、うん、これなんかもうまくしていくとすれば、うん、運動発達の視点という意味で言うとど
ういう。いや、そうですね、子供の蹴るビデオとか見たことある人なら想像できると思うんですけども、うん、子供って最初走りながらボールにちょこんと足当たっちゃったみたいな感じで、つくみたいな感じなんですよ、まあ、極端に言うと止まってやればこう押すみたいな感じ、足で押すみたいな、うん、そんな感じから始まると言われてますけど。
ああ、うん、なるほど。じゃあその押すだけではなかなかボールに勢いもつかないし、
もしくは勢いつきすぎちゃって
逆にね、うん、そのコントロールしづらいっていうのがあるから、うん、じゃあもうちょっとそう発達していく過程では
押す、だんだん今度膝伸ばしたまま、うん、こう振るみたいな感じ、
あ、足をね、ブーンと、
うん、でもそれはまだこう本当にコントロールしづらいですよね。
股関節で動いてるような感じ。
そうだからボールの上に足が当たっちゃったりとか、うん、下に当たって思いのほかボールが上に行っちゃったとか、
あ、前とかに、
そういう、まあ、失敗繰り返しながら行くんですけど、だんだん今度膝を曲げてこうすねの部分でこう、うん、股関節も、まあ、最終的には使うんでしょうけど、すねを曲げてこうちょこんとこう、まあ、いわゆる投げる時の肘と手首みたいな感じですよね、
うん、
それを今度覚えてくるんじゃないかと言われてるんですよ、ね、
あ、うん、じゃあ、まあ、投げる時なんかは、うん、すごく短い距離で、まあ、始める時に、まあ、手首だとか、うん、肘だとかっていうふうな初期モジュールがあったじゃないですか、
うん、
これやっぱり蹴るっていう時もやっぱり股関節の動きでの初期モジュールなんですかね、うん、
股関節が先みたいですけどね、うん、でそこから今度膝をうまく使ってそのしなる形で、
うん、
でだんだん体全体使いながら遠くへ蹴るみたいな、まあ、これは遠くへ蹴るっていうことに関してだけなんで、蹴り方は実はサッカーなんかではもっとインサイドとか、いろんな蹴り方があるから、かかとで蹴ったりとかね、
うん、
だからいろんなのは、だから南米の選手がサッカー強いっていうのはその遊びの中で、
うん、
まあ、でもゴール入れるみたいな目標があるから、そうするとボールコントロールしなきゃならないから、いろんな蹴り方を覚えていくみたいですよね。それは習ったもんじゃなくて自分がこう習得していく形なんですけども、まあ一般的には蹴るっていうのは最初はこうなんか押し出していくような感じが始まって、うん、でもそれってもう子どもの頃走りながらこうなんとなくたまたまボールが当たって、あ、行き過ぎちゃったっつってまた走ってとかって、あれってでも実はドリブルにつながってくるじゃないですか。
ああ、なるほど、そうです、ね、
最終的には、
う
ん、あ、もっとこうあれを自分でコントロールしながら自分の手元で扱いやすいところにまでボールを動かしながら相手には取られないみたいな、
うん、
だから最初からその要素っていうのは実は入ってはいると思う。
そう。じゃあまあ野球投球の時にも言いましたけど、うん、上手に投げれとかっていうのと言ってもなかなかそうはうまくいかないので、うん、初期モジュールは重要だっていう話をしましたけど、うん、うまくこうドリブルしたりしていく時にも、うん、そのまず短い距離あまり速く球回しをしなくてもいいようなレベルで設定して、うん、でその股関節の動き最小限のモジュールで動き続けて押すっていう動作を繰り返し繰り返しやっていくっていう、う
ん、押して振ってで全体でまた振るみたいな
っていうようなところから広げていくっていうトレーニングがあっていいんじゃないかな、
う
ん、
そうですよね、うん、
そういう意味で言うとその子供がものをこう何ていうんですか習っていく、うん、こういうスポーツ教室がそうじゃないですか、
あ、はいはいはい、
こういったものを習っていくっていうのって実は子供スポーツ教室みたいなものがそれに該当するし、うん、それはもしかしたらその大人にもね、
あ、
そういったものをその非常に単純な教室みたいなものに出向く、うん、たり経験するっていうのがね、
うん、
この運動発達視点的なトレーニングに結びつく可能性ってあります
かね。ちょうどいいかもしれないですよね、うん、大人人だけだといやそんなあの幼稚っぽいことはあって抵抗あるかもしれない。
いい大人がね、
子供と一緒に遊び出したら多分あれ意外と難しいなとかっていうことって出てくるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、うん、そういう意味で言うとちょっと親子で教室を通ったり親子で何か一緒にやるっていう取り組みがもしかしたら双方の運動発達的トレーニングにつながっていくという、
うん、
まあ、親子のね、
うん、
っていうふうなことも考えられるんだというふうな意味合いですよね。
そうですね。
もうちょっとその、はいはい、いろんな運動発達的な視点でのトレーニングだとか、
うん、
その親子、まあ、今で言えば親子ですけども、うん、その何か一緒に学んでいくことだとかっていうところをちょっと、
そうですね、もう初めの一歩的に、
そうそうそう、
今年のテーマは
テーマで、
はい、
じゃあまた次回よろしくお願いいたします、
はいはい。